先週8月6日水曜日は中村拓郎兄弟が天に召されてちょうど5年目、その1年前にはお母さんの初子姉妹が天に召され、ね、まあ、2人を偲んで中村家の記念会が行われ、私たち夫婦も招かれました。千代子姉妹とお母さん、長女の典子さん夫婦と2人の男の子、次女麻衣さん夫婦とゆめちゃん、千代子姉妹の妹田中さん夫婦夫妻、そしてクリスマスにいつもマジックやフラダンスをですね披露してくださる若松さん夫婦が出席され、拓郎兄弟初子姉妹の思い出を語りました。まあ、2人がクリスチャンとして天に召されていました、召されましたので、まあ、私はその場で、まあ、天国のこと、イエス様のことですね、お明かしする機会が与えられました。まあ、家族の昇天は本当に幸いです。天に召された後もですね、家族に伝道できるということです。ね、ハレリア。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書11章の14節を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では11章の14節だけ読んでください。
イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。
はい、ルカの福音書公開説教第41回、今日は11章の14節からです。前回11章13節までのところで、父なる神様がイエス・キリストを救い主と信じる兄弟姉妹たち、皆さんに最も与えたいと願っておられるもの、それは神様ご自身、すなわち聖霊であることを語りました。聖霊は私たちをですね、神の国、天国へ導いてくださいます。神がおられ支配しておられる世界が天国、聖霊に満たされ導かれる時、あなたはこの地上においても天国の生活を送ることができます。そして今日はのところは一転して悪霊とサタンの話題に移ります。今読んだ14節、イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと推しが物を言い始めたので群衆は驚いた。新改訳の第3版、今稲富兄弟が読んだのが第3版ですが、これはできる限り差別用語をですね使わないという方針から、この推しの悪霊は口を聞けなくする悪霊となっていますが、まあ、全ての病がですね悪霊によるものではありません。まあ、調べた人がいるわけですけれどもですね、悪霊による病は全ての病の 10% 以下、もう数パーセントです。ですね。だから何でも病気の時悪霊を出ていけと言ってもですね、それは悪霊のせいがではありませんですね。しかしながらイエス様の時代、悪霊の長サタンはイエス様を攻撃するために世界中の悪霊を呼び寄せたと言われています。故に新約聖書ではですね、悪霊の記事がたびたび出てきます。多くの病は医学や薬で治りますが、悪霊によるものは悪霊を追い出さないと治りません。ここではイエス様が推しの悪霊に疲れているものからですね、その霊を追い出され、推しの人が物を言い始めたので群衆は驚いたとあります。一つの証です。韓国のチョヨギ先生がフランスで聖会を持っていた時、説教中に2階のバルコニー席から若い女性が大声で騒ぎ出し、その聖会を妨害しようとしました。あまり騒ぐので張先生はその女性に向かって、イエスの皆によって命じる悪霊よ出て行けと命じられると静かになりました。説教が終わり招きの時になると、その若い女性は後ろの方から走って講壇のところへ行き証しをしました。彼女は自分は大学生であるが 大学の中でオカルトや占いを研究するグループに入り、完全に虜になってしまった。あまりにも悲惨な状態だったので、私の友達が今日朝鮮生の集会があるというので、私は来たくなかったが無理やり連れてこられた。2階のバルコニーで朝鮮生の話を聞いているとき、もう我慢ができなくなり大声を出した。次に悪霊は私が2階から下に飛び降りるようにさせ、それをこらえるのに必死だった。しかし説教を聞いているうちに悪霊は私の中から出て行ってしまい、今完全に解放されましたと、まあ、そのようなですねお証しをされました。兄弟姉妹、悪霊は、ね、実際に存在します。霊ですから肉眼で見ることはできませんが、悪霊は人の中に入り、人を苦しめ、悪習慣や病の虜にします。しかしイエス・キリストの御名によって祈り、また断食するとき、イエスの権威のもとに悪霊はですね服従し、その人から出ていきますね。ただ皆さんが悪霊の追い出しをするときは、必ず牧師と一緒にしてください。自分だけではやらないようにしてください。必ず反撃を受けるからです、ですね。はい、では次、15、16節を読んでください。
しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。
はい、ここで群衆がですね、イエス様に2つのことを言っています。1つが悪霊追放の問題、誰によって悪霊を追い出すかという問題、もう1つが天からの印の問題です。一つずつ見ていきましょう。イエス様が推しの悪霊を追い出されて、推しの人が物言い始めた、そのことに群衆の中のある者がですね、こう言いました。彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。それに対するイエス様の答えがですね、17節から28節までに記されています。で、この17から28が4つのポイントに分かれますので、ね、1つずつポイントずつね、語っていきます。はい、では、稲富兄弟、17から19まで読んでください。
しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら、アレスタレ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。
はい、ここに悪霊どもの頭ベルゼブルとありますが、これは旧約聖書第二列王記一章二節のバールゼブブという偶像の名から来たもので、ゴミの王とかハエの王という意味で、ベルゼブルとは悪霊どもの頭サタンの別名ですね。サタンはもともと神に仕え、神を賛美するルシファーという名のですね、天使長の一人でしたが、神を拝むより自分が拝まれたいと高慢になったため、堕落し地に落とされサタンとなりました。そのことはイザヤ書14章、エゼキエル書28章に記されています。サタンとは敵対するものという意味で、今日もサタンは常に神様に敵対し、神様が愛しておられるですね、私たち人間を神から引き離そうとしています。サタンは堕落するとき、天使の3分の1を引き連れて堕落したと言われ、その堕落した天使が悪霊だと言われています。実は悪霊の根拠というのは聖書に載っていないんですね。悪霊がどこから来たかという根拠はありませんが、一般的に堕落した天使が悪霊だと言われています。サタンの国もですね、サタンを頂点に悪の支配の世界があり、 力のある悪霊もいれば、ね、弱い悪霊もおります、ね、いろいろです。イエス様は言われました。どんな国でもうちはもめしたらアレスタレ、家にしてもうちわで争えばですね潰れますと、まあ、このところは別訳のリビングバイブル訳では、まあ、このようになっています。内乱の絶えない国は滅びます。争ったり喧嘩ばかりしている家庭も同じことです。このように書いてあります。巨礼姉妹、どのような組織も国家やまた会社も家庭も教会も滅びるのは多くの場合内側からです。サタンの目的、それは分裂させ滅びに至らせること。イエス様の目的、それは互いに一致させることです。では一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書17章を開いてください。最初に17章の11節だけ、では稲富兄弟読んでください。
私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。
それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。このヨハネ17章はイエス様がもう間もなく十字架にかかり、死んでよみがえり父なる神様の身元に戻られる、そのことを知ってこの地上に残されるご自分の弟子たち、つまり私たちが私たちのために父なる神様に取りなし祈られたところです。イエス様はこの11節から23節の前までの間に教会が分裂することなく一つになるようにと4度祈っておられます。では次の稲富兄弟、同じ17章の21節読んでください。
それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。
はい、そこまででいいです。はい、次22節読んでください。
また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。
はい、で飛んで23節読んでください。
私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。
はい、そこまででいいです。ここでイエス様は父なる神様に何度も何度も彼らが一つになるためです、彼らが一つになりますようにとですね、私たちのために取りなし祈っておられます。イエス様は教会が分裂することなく一つであるようにと心から願っておられます。イエス様の願い、それは教会、つまり私たちが一つになることです。では一つになるということはどういうことでしょうか。私2箇所聖書を読みいたします。最初エペソ4章の2節3節です。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊の一致を熱心に保ちなさい。もう一箇所はピリピ2章の2節3節。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つに してください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。巨礼姉妹、教会の力、それは御霊による一致を保ち、互いに裁き合うことなく、愛の一致を保つこと。サタンは教会の中に分裂の種をまこうと隙を狙っています。教会も内輪で争えば、教会の力は大きく損なわれてしまいます。それゆえ、私たちの戦いは血肉、人間の争いではありません。サタンの策略に、ね、 惑わされないようにしましょう。はい、でルカ11章に戻ります。実はイエス様の当時ですね、イエス様の他にも悪霊を追い出している者たちがいました。まあそのことは少し前のルカの9章の49節だけで、稲田美兄弟ルカ4章の9章の49節を読んでください。
ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。はい、
イエス様の名前を使って悪霊をですね、追い出す者たちがいましたと書いてある。まあ、同じ11章の18節の後半から19節にかけて、イエス様はこの人たち、つまりイエスの名によって悪霊を追い出している人たちのことを、言っておられるのです。はい、では2番目のポイントに行きます。ルカ11章に戻って20節から23節まで読んでください。
しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかし、もっと強い者が襲ってきて、彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でない者は、私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。
はい、ここに21節、強い人とあります。これはサタンのことです。ね、サタンは私たち人間よりも強い存在です。そしてもっと強い人と次に書いてあります。これはイエス様のことです。この一つの良い例がルカ13章に記されていますの で、ね、少し後のルカの13章を見てみましょう。ではルカの13章のです、ね、で最初に10節から13節まで、で稲田兄弟読んでください。
イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。
はい、少し飛んで16節を読んでください。
この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。
イエス様が街道で教えておられると、そこに18年もの間病の霊に疲れて腰が曲がり全然伸ばすことのできない女性がいました。この女性を強い人サタンが18年もの間腰の病によって縛り支配をしていました。そこへもっと強い人ですね、イエス様が来られ、彼女を呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめましたですね。これが11章20節の神の指によって悪霊どもを追い出すということです。モーセの十戒は神の指で書かれたと聖書に書いてあります。神の指とは全能の神様の権威と力を表す言葉です ね。ですからイエス様が先ほどおっしゃったように、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのですと言われた通りです。サタンの武器というのは何でしょう。それは罪と病と呪いと死です。今日サタンはこれらの武器をと持ってこの世の人々を苦しめていますが、イエス様は十字架の死と復活によってサタンのすべての武器を奪い、ね、無力なものとしてくださいました。十字架の血はあなたのすべての罪を清めます。キリストの打たれた傷によってあなたは癒されます。 キリストは呪われたものとなって私たちを呪いから解放してくださいました。またキリストは死から復活することによって死をも滅ぼされました。サタンの武器はキリストの十字架と復活によってもう完全に無力なものとなった、ね、無力なものとなっているのです、ね、このことはコロサイ書2章15節私読みます。こう書いてあります。神はキリストにおいて全ての支配と権威、つまりサタンの武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。二つの国が戦争をして片方が勝つと、勝った国は負けた国の武装を解除しま す, です、ね、全部武器を取り上げます。武装できないようにするのです。同じようにイエス様は十字架と復活によってサタンの武装を全部解除されましたです、ね、だからサタンはクリスチャンに対しての武器を持ちません。だからあと何をするかっていうのは嘘をつくだけです。ささやくだけな、他に方法がないからですね。惑わしだけしかサタンは私たちクリスチャンに送ることができません。もう武装は解除されているからです。そのことの家に主を褒めたたえましょうですね。ルカ11章の23節ですが、霊の世界ではイエス様の味方でないものは全てサタンにですね、組みするもの、中間はありませんですね。私はイエス様も信じませんけど、サタンも信じませんというわけにはいかないわけですですね。中間はありません。はい、では 次ですね、第3のポイントに移ります。ルカ11章の24から26まで読んでください。
汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休みを探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。
はい、イエスの名によって悪霊が人から出て行ったからといってそれだけで喜んではなりません。出て行けばそこは空き家になると書いてある。代わりの主人、すなわち聖霊様と神の御言葉を歓迎しなければなりません。かつては悪魔サタンがあなたの主人でしたが、追い出した後は聖霊様があなたの主人になっていただかなければなりません。聖霊様を心の中に歓迎しですね、聖霊様に心を満たしていただきましょう。空き家のままにしておくと、ここに書いてある通りですね、悪霊、悪い霊がここには7つとありますが、あなたの中に入り込んで住み着くようになり、その人の状態は初めよりももっと悪くなりますとあります。だから空き家のままにしないようにですね、神の言葉と聖霊に満たされましょう。エリアハウスのミニストリーをしている人は知っていますが、悔い改めや苦い根を取り除いた後、聖霊様をその後にですね、入ってくださいと、ね、必ず祈りま す, です、ね、出て行った後に聖霊様に代わりに入っていただくのです。人の心は家のようなもの、いつも主人が必要です。悪霊を追い出し、いつも聖霊様に見たです、ね、主人になっていただかなければなりません。では次、第4のポイント、11章の27、28を読んでください。
イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。はい、
群衆のある人がイエス様、あなたを産んだ腹ですね、あなたが吸った乳房、つまりマリアのことを言ってるわけですけど、幸いだとおっしゃったことに対してイエス様は、 幸いなのは神の言葉を聞いて守る人たちです。でここは少し前のルカの8章の19節21節とですねリンクしています。つながっているところですから、では稲富兄弟、少し前のルカの8章の19から21まで読んでください。
イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです、はい、
ここはですね、誰が本当の真の家族は、真の家族とは誰か、イエス様の真の家族とは誰か、本当に幸いな人とは誰か、それは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですということです先ほどお証しの中にありましたけれども、先週の木曜日7日の日、祈り会での、ね、自己発見型聖書の学びにおいて、ルカ17章の10人の雷病人の 癒しをテキストにしました。イエス様に従った10人の雷病人ですね、全員が癒されましたが、神を崇めるために戻ってきたのは1人だけでした、まあ、この話は皆さんご存知です、 ですね。そこで私はそこにいる人に質問しました。あなたはですねこの9人のうちの1人ですか、それともですね崇めるために戻ってきた1人ですか、あなたはどちらですかと私が質問しました。するとある人は、まあ、9人のうちかもしれないとですね、ある人は日曜日は1人の方ですとそのように言っておりましたですね。今年のこの教会のテーマは兄弟姉妹、イエス様中心です。 毎日私たち毎週唱えています。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいですね。これがイエス様中心です。皆さんは日曜日にこのようにですね、互いに集まりイエス様を礼拝いたします。まあ、これはクリスチャンに与えられたもう最高の恵みですね、もう最大の特権です、ですね。しかしですね、問題は後の6日間です。日曜日は礼拝を守ったのだから、他の6日間は自分の好きなように生活をします。ならあなたはですね、9人の方ですイエス様の真の家族とはですね、本当に幸いな人とは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。イエス様の命令は兄弟姉妹2つです、ね、それは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、ね、主で神である主を愛しなさい、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。キリスト教の教えとはもう一言で言えば、神を愛し人を愛するということです。これがもうキリスト教福音の全て、教えの全てです皆さんがこのですね、戒めをもう自分の人生を通してですね、私は神を愛し人を愛することによって自分の人生を貫くと、人生を通してですね、あなたはこれを行う責任があります。それがイエス様の弟子であり神の家族であることの証明だからです。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。どうぞ兄弟姉妹、あなたは御言葉を守る人に、行う人になってください。聞くことは半分です、ですね。次に聞いたら行わなければなりませんですね。聞くだけでは半分です。行う人になってください。はい、ルカ11章の16節の方でイエス様は、またイエスを試そうとして次に天からの印を求める者もいたとありますようにイエス様を試そうとして印を求める者がいました。でそれに対するイエス様の答えがですね、29節からですね、実は36節までなのですが、では29から32まで稲富兄弟読んでください。
さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。
はい、イエス様のところに来て印を求める人がいましたですね。あなたが神の子なら何か印を行いなさい、印を私たちに見せてください。でここでそれでイエス様はですね、ここでヨナの印と南の女王の印を語られました。イエス様はですね、この時代は悪い時代です。なぜなら印で、下の米印では証拠としての奇跡を求めているからですと言われ、ヨナの印と南の女王の印のことを語られました。兄弟姉妹、多くの人は印を求めてですね、集会にまたイエス様のもとに集まっていきますが、印を見てですね、私たちは救われるのではありません。まあ、先日この教会に来られたミッションバラバの中島哲夫先生、お兄さんは今も現役のヤクザ。中島先生がお兄さんに伝道し、イエス様を信じるように語るとですね、お兄さんは海を二つに分けてみろ、それなら信じるとですね。まあ、モーセの話を知ってるもんだからですね、海を二つに分けてみろと、そんなら信じてやるとですね。モーセが航海の海を二つに分けたことを知っているので、こんなことを言うわけです。しかし聖書を見ますと、イスラエルの民はモーセの奇跡、海が真っ二つに分かれてその乾いた道を通りましたがですね、そういう奇跡を体験したにもかかわらず、その後モーセがシナイ山に登っている時、2ヶ月も経たないうちに金の子牛の像を作って拝んでしまいました。人は奇跡を見て信じるのではありません。確かに奇跡によって一時的に神に対する恐れは生じますが、奇跡だけでは信仰にはつながらないのです。イエス様がここでヨナの印と南の女王のことを語られましたが、ヨナの印というのは2つです。1つは3日3晩ですね、魚の腹の中にいました。でこのことはマタイの12章の40節に書いてありますように、イエス様が十字架で死んで葬られ3日目に復活することを表していることです。これが一つの印だとおっしゃいました。そしてニネベの人がヨナの説教で悔い改めたことだとおっしゃったのです。また南の女王のことにおいても、ソロモンの知恵の御言葉を聞くためにですね、はるばる地の果てから南の女王は御言葉を聞きにやってきました。知恵の言葉を聞きにやってきたのです。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえられましたですね。信じる人はすべて義と認められる。この神の御言葉を信じなければですね、信じることによってしか人は救われません。聖書にはヤコブ書、御言葉にはあなた方の魂を救う力がありますとご書いてあります。御言葉があなたの心の中に入り、それを悟ることによってしか救われないのです。そして御言葉を悟るということは、聖霊の力によらなければできないことなのです。私たちの常識ではできません。皆さんはバプテスマのヨハネのことをご存知でしょう。バプテスマのヨハネとイエス様は親類同士です。そしてバプテスマのヨハネが6ヶ月年上です。当然のことながら、2人はイエス様とバプテスマのヨハネは幼い時に一緒に遊んだでしょう。しかしながらバプテスマのヨハネは2度 私はこの人を知りませんでした、私はこの人を知りませんでしたとヨハネの福音書の中に言っています。バプテスマのヨハネはイエス様の何を知らなかったのでしょう。イエス様がキリストメシアであることを知らなかったということです。親戚同士でですから、お互い性格もですね、好みもよく知っていたでしょう。しかしバプテスマのヨハネはイエス様を知りませんでした。イエス様がキリストメシアであることを知らなかったのです。つまりイエス様を救い主と信じることは聖霊によらないと、神の言葉によらないとわからないことなのです。だから私たちは祈るのです。神様どうぞあの人に働いてイエス様がキリスト救い主であることを悟らせてくださいと祈るんです。この祈りに応えて神様が聖霊が働かれて、その人の心を開き、イエス様を救い主主と信じることができる信仰を与えてくださる。これが聖霊の助けなのです。その聖霊の助けなくてですね、どんなに人は説得して救われるのでありません。奇跡を見て救われるのでありません。御言葉を信じることによってですね、聖霊によってですね、開かれて救われるのです。どうぞこのことを覚えてくださいですね。だから印を求めることは悪いとは言いませんが、印は信仰にはつながらないのです。ですね。だから印をだけを求めてきた人たちにイエス様はですね、ヨナの印と南の女王の印しか与えないよとそのようにおっしゃった。つまり神の言葉を聞いて信じることしかですね、救われる道はないのだとイエス様はおっしゃったということです。どうぞこのことをよく理解してくださいですね。この印の話は、33節からもう少し続きますけれどもですね、今日はここまでにいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことをですね、反芻してください。今日は悪霊の問題、サタンのことからですね、印の話。